Voice of Indonesia.
Selamat malam, konbanwa, listener minasan. Kyo, 2019年1月22日火曜日は、私、Eさんが1時間日本語放送をお送りします。今日の番組は、ニュースから始まり、続いてコメントと、様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは、Eさんが伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、Voice of Indonesia のニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシア、香港は、移住労働者の保護を強化することに合意したについてお伝えします。インドネシア政府と香港政府は、香港にいるインドネシア人移住労働者の保護と福祉を改善するため協力しています。これは月曜日にジャカルタで、香港労働福祉長官のラウチクォン氏の訪問を歓迎するとき、M. ハニフ・ダキリ労働大臣が語ったものです。大臣の記者会見で、彼は、香港政府はインドネシアの移住労働者の給料を引き上げ、雇用条例の改正規則に違反している機関に対する制裁を強化していると説明しました。ハニフ大臣は、移住労働者の保護には、社会保障の提供も含まれていると述べました。香港政府は、すべての移住労働者が適用される規制に従って、社会保障の受けることを奨励し、支援しています。一方、香港労働福祉長官のラウチクォン氏は、香港政府はインドネシアの労働者に対する保護を改善し続けると述べました。彼によると、香港政府は11人のインドネシア人移住労働者が参加した高齢者介護のための外国人の生態常習訓練を実施しました。それでは次のニュースです。農業大臣は、収穫の時期の間にトウモロコシを輸出することを計画するについてお伝えします。アンディ・アムラン・スライマン農業大臣は、2019年3月と4月のトウモロコシのピーク収穫時期中に輸出されると述べました。これは月曜日にジャカルタのスナヤンでの議会ビルで国会の第4委員会との作業会議の後、アムラン大臣が語ったものです。農業大臣は、フィリピンは国内トウモロコシ生産の輸出先国だと述べました。それにもかかわらず、アムラン大臣は彼が送信される総トウモロコシの詳細については言及できませんでした。アムラン大臣によると、トウモロコシ輸出計画は、農場レベルでのトウモロコシの価格が収穫時期中に下がらないようにするために実施されます。それでは次のニュースです。インドネシアは中国人観光客の目的地のリストにあるについてお伝えします。インドネシアは春節の休暇中に中国からの旅行者のためのお気に入りの観光地のリストに含まれています。インドネシアはタイやモーリシャス以外の暖かい場所での 休暇を望んでいる中国人旅行者の目的地の国の一つです。2018年にロンボク、中央スラウェシ州バンテン、ランプンでの一連の地震に加えて飛行機事故が発生したことを受けて、観光省の目標改定により、インドネシアは約270万人の中国人観光客の訪問を受けました。今年観光省は月曜日から40日間の中国の休暇時期のピークを経験する350万人の中国人旅行者をターゲットにしました。それでは最後のニュースです。運輸大臣は、二国間輸送について東ティモールと協力するについてお伝えします。ブディ・カリア・スマディ運輸大臣は、1月21日月曜日にジャカルタで、交通分野で東ティモールのヨセ・アグスティニョ・ダ・シルファ運輸情報大臣と合意を締結しました。契約の目的は、インドネシアと東ティモールの航空会社を増やすことです。この機会に、運輸大臣は、この協力は両国間の経済、貿易、観光の成長に促進することができると述べました。将来的に市場の需要が増加した場合、両国の輸送能力を改善のために検討することができます。インドネシアと東ティモールは、運輸部門の教育と訓練の分野で覚書も締結しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日は高い航空券は観光部門に損害をもたらすことについてお伝えします。群島の国であるインドネシアでは、飛行機が一番の交通手段です。飛行機で旅行することは、ほんの数時間で数千キロメートルを旅することができる上に、他の交通手段よりも効率的で安全であると考えられています。しかし、今年の初めの3週間の間に、国民は国内のすべての航空会社による航空料金の価格上げに衝撃を受けました。フライトのピークシーズンである2018年クリスマスと2019年の新年の休暇はすでに終わりましたが、チケットの価格は下がりませんでした。それどころか、前の数ヶ月に比べて倍以上の料金になったチケットもあります。一部のグループは直ちにソーシャルメディアを通じて不服を表明しました。苦情は主にインドネシア東部の住民によって伝えられました。彼らは国内線のフライトのために数千万ルピアにもなることがあるより多くのお金をお財布から出さなければならなくなりました。この引き上げは航空会社の有料手荷物政策によってさらに悪くなりました。これは多くの荷物を持つ乗客がより多くのお金を出さなければならなくなったということです。航空料金の引き上げの影響を受けたのは人々だけではありません。観光部門は飛行機に大変大きく依存しています。実際、約 80% の観光客が移動に航空機を使っていると記録されています。飛行機のチケット価格の引き上げは、インドネシアへ より多くの外国人観光客を動員し、その後のインドネシア地域での彼らの活動を含む流動性の目標を塞げるだろうと心配されています。注意してください。政府は今年2000万人の外国人観光客の訪問を目標としています。実際には2018年11月までに1440万人に達した外国人観光客の人数からしてかなり厳しいです。政府はまた国内の観光客を対象としています。今年、政府は2億7500万人の国内観光客の訪問を目標としています。高い航空料金は政府が目標を達成させるのを難しくする可能性があります。手荷物の有料化は観光に関連する貿易部門にも影響を与えます。観光客はお土産を買うために何回も考え直します。手荷物料金は購入するお土産の金額よりも高くなることがあります。この傾向はお土産の生産者としての中小企業には致命的なことです。これでコメントを終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日はロシアで地の日曜日事件のことから始めます。地の日曜日事件は1905年1月22日にロシアのセントピータースブルクでのサール・ニコラス2世への上願書を提出するために武装していない労働者グループによる平和的デモの時に発生しました。射撃は特別国家軍によって行われました。この事件はサル政権にとって深刻な結果をもたらしました。それは国に対する国民の支持を損失でした。この日曜日に起こった出来事は最終的に1917年にロシア革命をもたらした重要な出来事の一つとして考えられました。次は1903年1月22日にドクター・スボモというインドネシア国民的英雄が生まれたことについてです。スボモ氏はムハマド・ヤミンとスカルノと一緒に1945年憲法を生み出した人として知られています。スボモ氏は1903年1月22日に中央ジャワ州のスコハル城で生まれました。彼は貴族から来ました。独立運動が行われた時、スボモ氏は活動家の活動に参加しました。彼は1958年9月12日にジャカルタで心臓発作で若い年齢で亡くなりました。彼はソロで埋葬されました。最後は2006年1月22日にエフォ・モラレスはアメリカ先住民から来た最初の大統領としてボリビアの大統領として就任されたことについてです。フアン・エフォ・モラレス・アイマは2006年1月22日に就任され、 470年以上前のスペイン占領以来国家元首として奉仕した最初の先住民でした。モラレスは社会運動とよく呼ばれる他の多くのグループと共にガス戦争に関与する社会主義運動党のリーダーでした。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Cinta tak pernah gagal jika dipelihara. Cinta bisa sempurna bila kau mau berkorban. Cinta itu anugerah, jangan kau sia-sia. Cinta itu mengerti, mengerti arti mengalah. Cinta bisa membuatmu menangis, bisa membuatmu tertawa, juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta surga dunia yang nyata, anugerah luar biasa. Hargai cinta dengan perbuatanmu.
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌は、ザ・オーバートゥーンズのチンタアダラでした。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。今回は、ASEAN の加盟国が協力を強化することに合意についてお伝えします。
Voice of Indonesia。
ASEAN 加盟国は、 東南アジア地域に安定と繁栄を生み出すための協力において持続可能な協力を強化することに合意しました。彼らの努力は、とりわけ若者の役割を増大させることによって ASEAN 共同体の発展を通じて行われます。持続可能な協力を強化するための合意は1月18日金曜日にタイのチアンメイで開催された ASEAN 外務大臣リトリートまたは AMM リトリート会議で ASEAN 外務大臣によって体制された。これはレッド・マルスディ外務大臣も出席しました。アンダラ通信社の報道によると、レッド・マルスディ外務大臣は AMM リトリート会議で ASEAN 諸国の外務大臣は2019年のタイのリーダーシップのもと持続可能な協力関係の推進をテーマに ASEAN の業務と優先実行について議論したと語りました。 AMM リトリートはまた持続可能な開発気候変動及び持続性に関連する様々な問題にも取り組みました。持続可能な開発の様々な課題に取り組むために ASEAN 諸国外務大臣は ASEAN 共同体ビジョンの2025年と2030年持続可能な開発アジェンダを達成するためにお互いに補い合いより緊密な協力を奨励することで合意しました。 ASEAN 諸国外務大臣はまた ASEAN に関する共同体の知識を高めるための努力を通じることを含む ASEAN 共同体の発展の過程についても議論しました。これに関して ASEAN は学者や市民団体を含む全加盟国が ASEAN についての意識を高めるために ASEAN 協会のネットワークを設立します。また ASEAN 共同体の発展に関する議論ではレッド・マルスディ外務大臣は重要なのは共同体の発展過程を強化するための努力の中で若者の役割を含めることだと強調しました。この動きは意識を高めるだけでなく、若い世代の間で ASEAN コミュニティの一員であるという感覚を高めることが期待されています。また、レッド・マルスディ外務大臣は、インドネシアにおける ASEAN に若い世代や千年期の意識を高める方法の一つは、毎年 ASEAN 青年大使を選ぶことであると説明しました。2019年 ASEAN の作業計画について話し合った際に、インドネシア政府は地域の平和と安全における女性の役割を主流化するという議題を推進しました。レッド・マルスディ外務大臣はまた、女性は地域の平和と安全の維持に積極的に貢献できる様々な利点があることを強調しました。また、インドネシア政府は2019年3月に女性、平和及び安全保障に関する地域研究を開始する予定です。これでインドネシア区を終わります。
Voice of Indonesia。
Selama engkau di sini terlah saat aku mulai menyepi. Coba buang gundah sampai akhirnya kesal sendiri. Tapi begitu engkau di sini, aku lupa rasa sakit hati. Tak ada waktu untuk bersedih lagi. Mari bernyanyi.
Danamusic.com.
Voice of Indonesia.
今お聞きいただいた歌はテリーのマリーブルニャニでした。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人々の知恵などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、ボイスオブインドネシアの時間です。今日は北ミナハさんのワルガ遺跡をご紹介します。ワルガサワガンの遺跡はミナハさんの人々の教石、時代から受け継げられた古い墓地です。北ミナハさんのワルガ遺跡は住宅棟や地の裏にあり、北スラブ市の史跡の一つは幾分公もされています。ミナハサのワルガは紀元前13世紀の初め頃に発展すると推定されています。ワルガの出現は北ミナハサ地区のトレマンの呼びドマルントンのブキクレワルの地域で最初に発生しました。ワルガの出現はその後紀元前20世紀の始まで西スラブ市北部のさまざまな地域で発展し続けました。先史時代においてミナハサの人々は依然として先祖の霊が魔法の力を持っていると信じていました。このため、墓はできるだけ美しく作られています。ワルガは死んだ人の親戚や家族によって作られるのではなく、死ぬことになる人によって作られます。人が死にそうになるとき、彼は完全な墓を許可を与えられた後に、彼が自動的に作ったワルガに入るでしょう。ある日それが完全に行われれば、それは取り残された家族に善をもたらすでしょう。実際、北スラウェシには多くのワルガ遺跡があり、その地の一つは、北ミナハサ地区にアイルマディディクのサバンガン村にあります。
メスのグループに分類されるいくつかのサイズに分かれるこの村に143のワルガがあります。最初のグループワルガは0から100センチメートルまでの高さで重厚の小さいものです。第二ワルガは中型のサイズで101から150センチメートルまでの高さに最大52個です。第三ワルガは151から250センチメートルまでの高さに81個の大きなサイズです。ワルガはトンブルの言語から来ています。これは乾燥する体の家を意味するワレマルガの音節から来ています。ワルガはまた我々という一種の惑星上の土であるドマトの発火の別の意味があります。リスナーの皆さん、これでボソネイヌニシャを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
Indah mu.
今お聴きいただいた歌は、トフパティとグレン・フレッドリーのジジャクランカでした。インドネシアより世界へお届けしているボイス・オブ・インドネシアです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
ボイス・オブ・インドネシア。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシアの語彙を紹介し、インドネシア語で会話するをご紹介します。インドネシア語講座の番組は、Voice of Indonesia RRI 海外放送局インドネシア教育文化省の言語開発発達庁の協力です。今回は、Apakah ada transportasi umum? 日本語で交通機関がありますか?リスナーの皆さん、次に、Apakah ada transportasi umum? 日本語で交通機関がありますか?の会話を聞いてみましょう。トニーはイギリスから来ました。彼は彼と診断の会話です。トニーは診断の隣に座っています。彼らはジョクジャカルタへ向かう途中の機内にいました。
Apakah di Jogja ada transportasi umum?
Iya, ada.
Ada apa aja?
Ada Trans Jogja, taksi, kereta, dan bus kota.
Oh iya, di sana juga kan ada Beca.
Beca.
Oh iya beca, di sana juga ada beca.
Listener の皆さん、会話を聞いた後、トピックと関連する語彙や表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Apakah di Jogja ada transportasi umum? Apakah di Jogja ada transportasi umum? 日本語で、Jogjakarta に交通機関がありますか? Trans Jogja Trans Jogja 日本語でTrans Jogja Taxi Taxi 日本語でタクシー Kereta Kereta 日本語で電車 Kereta cepat Kereta cepat 日本語で高速電車 Bus kota Bus kota 日本語で市内バスDi sana, di sana. 日本語で、そこ。ベチャ、ベチャ。日本語で、人力車。交通機関の有無について尋ねるフレーズは、Apakah di Jogja ada transportasi umum? Apakah di Jogja ada transportasi umum? 日本語で Jogjakarta に交通機関がありますか?もしあれば、その質問に答えるために、Ya, ada. Ya, ada. 日本語で、はい、ありますと言います。それがない場合は、Tidak ada.Tidak ada. 日本語で、いいえ、ありませんということができます。リスナーの皆さん、これで会話を再び聞いてみましょう。
Apakah di Jogja ada transportasi umum?
Iya, ada.
Ada apa aja?
Ada Trans Jogja, taksi, kereta.Dan bus kota.
Oh iya, di sana juga kan ada
Beca.
Oh iya beca, di sana juga ada beca.
これでインドネシア語講座を終わります。
今お聞きいただいた歌は、TT DJ のガラオでした。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は、音楽の広場をお伝えします。Voice of Indonesia
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。今日はザビムライユの音楽をご紹介します。ドラムのリズムに続く速い足の動きの意味を持っていることに、ザビムは典型的なマレーのダンスを伴奏するために使用されて曲です。このダンスは今日もまだ存在しているマレーダンスのいくつかのタイプのうちの一つであり、一般的な北スマトラ、リアオ、チャンビ、南スマトラ、ムンクルーで見つかりました。マレーシアの作曲家やアレンザ、パンガの作品の曲は、パンガは一般的にマレーの曲のような悲しいことを伝えていません。これはイアス・ブスタミが歌うザ・ピン・マラユです。どうぞお楽しみください。
Membawa tepak, handaran belanja, bertata merah.
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回をお会いしましょう。